バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第353回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日もお送りするのは洗濯機を買いました岸と、
キリと、
明日お休みでウキウキのモン吉です。
おお、明日お休みなんだ。
洗濯機買ったんすか？
洗濯機買った。うん、洗濯機買いました。
前のやつが壊れたからとか、古いからとか。
いやそうではないんだけど、はい、まあちょっと買いました。
なるほど、
うん、乾燥機付きですか？
もちろん乾燥機付きでございます。
素晴らしい、
うん、素晴らしい。
そう、もう乾燥機付きしかないよね。売ってるのかな？
売ってるんちゃいますか？まだ今でも2層式とか売ってるんですよね。
まあ売ってるは売ってんのか。うん、でも僕見たところなかったけどな。
結構あのでっかいやつを買ったんですか？
そうでっかいやつ、でっかいやつ。
ああ
、うん、あの結局何や言うと、ユニを洗わないといけないのに。
はいはいはいはいはい。
そしてうちの練習週5回もしてるんで。
なるほど。
あのユニのローテーションがもう相当数あっても追いつかなくて。ユニっていうか、まあ、ビブスだよね。
個人個人の選手に持って帰らせたらやっぱりなんか不具合あるんですか？なくなっちゃうかもってい
う。いや、なくなっても嫌やし、
はい、
なくす方も探す方もあまりいい思いしないじゃない、はい、
だから全部持って帰って全部洗って全部
そう
管理しちゃうってことですね。
そう。
あ、なるほど。
まあ、あとはお母さんお父さんとか保護者の方にちょっとご負担かけたくないみたいな。
ああ、まあそれもありますよね。確かに。それで洗濯機つながってるんですね。
うん、そうなのよ。はい、
どうでした？ここ何週間というか、バスケットで忙しかったって感じですか？
そうね、ここ何週間、あんまり変わり映えないけど、
僕自分の出てないバスがめちゃくちゃ効くんですよ。
はい
めちゃくちゃおもろいですよね。ここつい最近のやつが切れまくりのやつめちゃくちゃ笑いましたよね。
モン吉がどっか入ったやつやろ。
そうです。
あれは面白かった。いや、タイトルいいでしょ。何かしらって思うの、うん、最近はね、ちょっと工夫を凝らしてございますよ。
そうっすね、笑ったら、あの回はなんか2回ぐらい消えてましたもんね。
うん、ちょっとモン吉ご機嫌斜めやったからね。
いや、久々に見ててイライラしましたからね。
あ、この温厚なモン吉が、
うん、さて、
うん、
今回は、
はい、
4月6日7日と埼玉カップがありますので、これももうあの3年目になるんですよね。あの、うん、バストラで取り上げて。
ああ、そうやね。
そうですね、ちょうど3年間、やってるんで、またね、そういったチームの紹介と、まあ、ブロック A ブロック B ブロックって分かれてるんで、そのブロックのチーム名をちょっと言っていきたいなと思うんですけど、
お願いします。ちなみにさ、ちょっとキリ運転中やけど、ちゃんと、あのイヤホンマイクか Bluetooth かでやってくれてるね。
もちろん
安全運転でお願いしますよ。
もちろん安全運転でございます。
まあ次
回まで警察に逮捕されるっていう、なんかものすごい回にならないよ
ね。で、 A ブロック何々っていうのをちょっと言っていけるんですけど、
キリほんま人の話聞かんよな。いいよ、
いや
言いたいことは言ってください。
違う、
モン吉の話も聞かずに言ってください。
岸さんも、
もう今聞いてないもん、だって
聞いてますって。
話を聞かない。あ、今日のタイトル決まった。話を聞かないキリンショ。
違うんですって。バストラはやっぱ難しいね、3人でやるとね。
分かった。
で、あの B ブロックどことか C ブロックどことかっていうのを一応表だけ出しといてもらっていいですか？
ああ、埼玉カップで引いたら出てくるの？
埼玉カップで出てくるよね、モン吉。
出てくるはずです。
はい、
私も見ましたんで。
埼玉カップありました。
ありました、
ありましたよ。
はい、いや、ちなみに A ブロックからいきますね。
あ、一応2019でちゃんと確認した方がいいと思います。去年のが出てくるはずであるんで。
わかりました。4月の6、7やんね。
はい、
はい、多分これだと多分じゃあかんない、ちょっと待ってよ、はっきりと、
まあ、一応僕が A ブロック言うんで、それが合ってれば多分合ってますよ。
はい、間違ってません、大丈夫だと思います。いきます。
はい、はい、A ブロックいきますね。
ああ、言ってくれるの、はい、お願いします。はい、
A ブロックが中部第一、
はい、
宇都宮工業、
はい、
松竹深谷と、
はい、
育英高校、
はい、
で B ブロックが、
はい、
東海大諏訪と、
はい、
ちょっとあとは分かんないです。
なんやねん。一律船橋と、
はい、
福島南、
はい、あともう一個
埼玉県選抜、
なるほど、
うん、
で C ブロック、
ブロックが、
はい、
八王子、
はい、
明星、
はい、
徳島城東、
はい、
で埼玉栄と、
なるほど、
いうことで、まああれなんですよね、埼玉招待、
まあそうですよね、
埼玉カップなんで埼玉県が ABC に必ず入ってて、
そうです、
そこは絶対に決勝トーナメントに行くってこと？
ですね、そこから、うん、1位から、うん、4位のブロックには松竹深谷が入るっていうことはもう決定してます。
あー、なるほど、1位4位トーナメントに1チーム、5位8位トーナメントに1チーム、はい、埼玉から1チーム、9位から12位トーナメントに埼玉からもう一つ、埼玉県選抜か、はい、
そうですね、それも決まってます、
ね、なるほどなるほど、いいよねこれ、
それいいですよね、前もその話しましたよね、うんうんうん、いいよねって、うん、伊沢は前も言ってましたね、
地元チームに還元できるもんねこれ、
はい、
いいと思います。はい、
でこれまあ見どころ的には A ブロックで言うとやっぱり中部第一なんですけども、
うんうんうんうん、
中部第一は東海大会で、
うん、
藤枝明誠、
うん、
この前もちょっとバスそれで言ったと思うんですけど、
うんうんうんうん、
藤枝明誠に70何対55ぐらいで負けてるんですよ。
なるほど、
まあね、藤枝明誠強い思うんですよね。でも今回そのこの埼玉カップには藤枝明誠呼ばれてないんですけど、
ほうほうほうほう、
まあ、中部第一その A ブロックの中では東海準優勝してるんで実力はもう抜群にあると思いますね、うん、
なるほど、
はい、で去年 の, そのウィンター準優勝した時のメンバーも3人残ってますし、はい、で宇都宮工業は、
うん、
栃木1位なんですけど、
うん、
身長的にはそんな大きくないです。ただ、まあ、名門っていうか絹中学とか
その
辺から、はい、から、まあ、何人か入ってるっていう感じで、前からプレッシャーをかけての、足を使ったブレイクっていうのが一つの売りですね。
先生が日体大なんだよね。
何？
先生が日体大出身なんだよね。
あ、そこまでは知らなかった。
で去年あの一緒に見に行った時はスリーポイントが結構入ってて、
あ、そうね、あと合わせね、
そう、裏に一回カットにしてからこう上から切り込んできた人にパスしてっていうそういうのがすごく多かったんで、
うんうんうん、なるほど。
去年はね結構ハイスコアのゲームしたんですよ、育英と宇都宮工業の試合は、
うん、
すごかったよねあれね、
ハイスコアすごかったですね、結構見てる方としては楽しかったですけど、もうかなり点が入ってましたね両チームとも。で、あともう一つが松竹深谷なんですけど、松竹深谷はまあ埼玉県で、ナンバーワンと、
うん、
まあ、関東大会でもね結構上の方まで行く力を持ってますんで、
なるほど、
で下級生が結構主体です今年は。
ああ、そうなんや、
はい、
うんうんうん、
で、4番目育英高校が兵庫県として、
うん、
まあ、埼玉カップ今年3年目ってことになりますね。まずねこれまあ表現としては、
うん、
2個勝ちたいですよね、2個勝ってこうやっぱ2あの B ブロックというかあの5位8位か、
うん、
やっぱり1位から4位のブロックに入りたいですよね。そうするとやっぱり明星とかね市立船橋とか、
うん、
八王子とかあの辺が集まってくると思
うん
で、ツアーとか、
うんうんうん、なるほどね。
でこれがやっぱりあの5位8位の後のそのブロックが、
うん、
育英高校としては2年連続だったんですけど、
うん、
そこに入るとちょっとね、埼玉選抜とかその辺とやる形になるんで。
なるほど。小中会が絶対に入ると。
小中会は1位のブロックに入ります。
A ブロックからじゃあ小中深谷以外3つの中から1チームだけがいけるってことやんな。
そうですね。
なるほど。
そうですそうです。
なるほど。そうか。
まあ難しいっちゃ難しいんですよね毎年。どのブロックに入っても強いとこあるんで。
でも A ブロックが一番。あそうか、 B ブロック。
そうなんですよ、 B、これがまた何とも言えないとこなんですよ。
なるほどなるほど。
で B ブロックの紹介等もしていくと、 B ブロックは一律船橋は千葉、千葉で1位だっけ。モン吉
分かんない。
分かんないね。俺も分かんないけど多分1位じゃなかったような気もしますね。
1位ではないと思います。
日体柏とか、あと他の千葉、
あとは八千代松陰か、まあ、その辺のどっかじゃないかなとは思うんですけど。
そうなんや。
ただ、内村もその、船橋カップからここまでの経緯の中で相当力をつけてきてますね。
ああ、そう。
はい。それは、関東大会でもそうですし、やっぱり、どんどん成長してきてますね。
なるほど。新人戦は、
はい、
1位は千葉の1位は新人よ。
はい、
一位船になってますね。
あ、じゃあ合ってるのか。
2位が八千代。
はい、
3位が市立習志野。
なるほど。
4位が日体柏。柏日体やったよね昔。
それって別になんかどっちでもいいんじゃないですか言ってんの。
あ、そう
な
の。
一応日体大柏が正確な方ですね。
そうやな。
今は前は柏日体だったのが日体大
柏に変わった。ほらほらやっぱりそうやん。
出た、はいはいはい、
出た出たじゃないよ。お前今日ナダルみたいになってるやないか。今岸さん間違えてないし。何が出た出たやねびっくり
した。いやいや2対1のいじめだと思って。
なんでやねん。だって本当に柏日体が日体大柏になってんねんから。まあまあまあまあ、
そうですね。
そうでしょ。
でそこのブロックには東海大スアがいるんですよね。
なるほど、そういうことか、はい、
東海大スアもう長野1位なのは間違いないんですけど、北信越で勝ってたかなと思って。
北信越は東海大スアチャンピオンです。
あ、チャンピオンなんだ。
はい、2019年新人戦はチャンピオンです。
なるほど。そのスアに兵庫県の報徳学園が、なんだろう、カズカップで戦ったのかな、なんかの大会で戦ったんですけど、高速が30点差ぐらいで勝ったと。それもちょっとバスターで言ったと思うんですけど、すごないですか。
すごいよね。だって、はい、北信越、結構ハイレベルで1位が東海大スアでしょ、2位開志国際やもん、はい、で3位北陸やで、
でしょ、
4位北陸学園で、この東海大スアに30点差ってすごいことやで。これ
すごいですよね。
うん、すっごいことですよほんまに。
そこ北信越レベル高い思うんですよ。
これは期待できるよ。
できますね。
むっちゃ楽しみよこれは。
そうなんです。で一船橋東海大スは埼玉先発、あともう一個どこでしたっけ。
福島南、
福島南か、福島南は多分福島で4位ぐらいじゃないですかね。多分優勝はしてないと思いますけどね。
はい、福島南
は、ね、
準優勝ですね。
準優勝。
1位が福島東陵。
あの留学生がいるところ、
ね、いるところね。
はいはいはい。まあでも福島南でも失点を抑えて走りまくるバスケットなんで、まあ、分かんないですけどね、このブロックでどこが勝ち上がってくるかっていうのは。
そうだ
ね。まあ、おそらく諏訪と船橋はいい勝負しそうな気もしますね。で、3つ目のところのブロックが C ブロックですけど、明星。まあ、ここも下級生なんですよね。からの八王子学園、八王子。
これ、八王子学園、八王子なの？八王子高校って書いてるけど。
正確には八 王子学園八王子高校なんですけ ど、だから大体八王子高校って普通にこう表示されてるんですよね。
なるほど、そうかそうか、
よかったこれ間違ってなくて、
ちなみに東京都1位なんですね八王子。
そうですね、で毎年のように中退いますし、留学生もいますし、っていうチームですよね。
で明星ももちろん宮城1位で、
はい、で徳島城東がちょっと分かんないけど、たまにやっぱりすごい選手出てきますからね。そこの埼玉選抜なんで、やっぱりここは八王子と明星のどっちかっていうところになるんじゃないかなと思うんですけどね。
徳島3位だって。
あ、そうなんですね。徳島1位はどこになるんですか。
徳島1位は海部。
海部や海部。海に部って書くやつですよね。
そうそうそう。
海部って書くんですよね。
そうそうそうそう。
で3位なんですね。
海部は1位ね。
はい。
で城東は3位。
城東3位。2位はどこになる。
よいしょ。2位は徳島市立高校。
徳島一律ってあれですよ、幾原選手の出身校です。
あ、そうなの。
シーホスミカ
ワ。あ、そうなん、
はい、知らなかったな。
知らなかった。
いや、もともとあれサッカーが強くて有名な学校だったんですけど、昔。最近バスケもそこそこ。
まあ、この2日間はね、全部見に行こうと思ってます、私は。
ぜひぜひ教えて、どうなっていくのか、
は
い、
最初の初日がね、8分のフルゲームなんで、ね、8分の4クォーター制なんですよ。で、2日目になると、フルゲームになるんですよね。だからこの8分の戦いってちょっと分かんない時もありますよね。
そうな、
はい、けどやっぱり最初に走ってる勢いのあるチームがやっぱり勝ち抜いちゃうんですよね、大体が。まあすごい楽しみですね、この埼玉カップ、
ね、はい、ハイレベルね。
ハイレベルですね、
うん。
で今年さ、モン吉は土浦日大見た。
見てないです。
見て、僕もちょっとしか見てないですけどね、 YouTube とかでしか、ただその土浦の方が言うには、土浦の歴代の中でかなり仕上がりがいいと、出来がいいと、もしかしたらその過去最強メンバーなんじゃないかっていう噂があるんですね。もう土浦って言ったら過去たくさんの選手出てきてますけどね。
そうだな、
5人がすごいバランス良かった時もあるわけで、それをこう超えてくるようなチームやったらほんまに全国トップ狙っていけますよね。
そう
だって平岩と天翔がいた時よりも強いってことですよ。
まあまあそういうことなんだけどね、
ここ数年前の話だから。それが、まあ、チームワーク的なところとか完成度が高いのかもしれないですね。多分ゾーン、特にディフェンスのゾーンとかのなんか完成具合がこう高いとか、なんかそんなところなんじゃないかなって気もしますよね。
なるほど。
有名な選手っていうのは聞かないので、
でもあの陣ヶ丘選手と、あと結城選手まだ残ってるよね。それとあとなんか下級生にすげえシューターがいるっていう話だけどね。
そうなんや。
だからやっぱりあのゾーンの出来っていうのは大体、土浦 そのゴールデンウィーク終わったぐらいがちょうど完成してくる時なんですけど、もしかしたらもう今の段階でかなりの完成度があるのかもしれないです。土浦はやっぱ基本的にゾーンが強いですからね。で相手がゾーンを張ってきたらさらにオフェンス力も抜群になりますからね。やっぱちょっと今年の土浦日大期待したいところすごいありますね。
そう
ね、
なんか調子に乗ってったらいけないけど、マッチアップゾーンやってきたりとかしないかな。ゾーンを発展させたとか言って、そういう強さがもしかしたらあったりするのかもしれない。見てないから分かんないですけど、
なるほど。いや、ちょっと見たらいいね。
みたいですよね、うん、で結構やっぱりあの身長インサイドもでかいんですよ、197とか。
あ、そうなんや。
はい、外もそこそこ大きいんですよ。なんでやっぱその辺のやっぱ手も長いですしね、ゾーンしたらもう隙間がないですね、あんまりね。ちょっと今年の土浦、あの関東大会多分優勝してると思いますよ。
あ、そうなの。
はい、
ちょっと見てみよう。どれどれ、
どれぐらいの点数で勝ってるかをちょっと知りたいですね。
ああ、ちょっと分かんない。でも関東大会確かに勝ってるね。
勝ってますよね。
うん、土浦日大、八王子、東高、市船という順番になってますね。
あ、なるほど。僕東高見てきたんですよ、つい最近。
ああ、そうなの。
あの大東カップで。
ああ、そうかそうか、大東カップ
来とった。東高もでかいでかい。
ああ、そうなんや。
大学生とこう やってるゲームだったんですけど、大東文化とか、
うんうんうん
うん、大きいですよね、すごい。すごい走るし、うん、あの展開がめちゃくちゃ早いですね。だから、あんまり、回して回して攻めるというより、
うん、
もうすぐ打っちゃうって感じですね、うんうんうん、そしてリバウンド頑張るみたいな。
神奈川はね、なんか最近、去年だか一昨年の厚木東みたいなプレーをするチームが増えてきちゃってて、
うん、
もうなんか本当に試合中上からディフェンス当たる、
うん、
で空いたらすぐ打つ、
うん、
だからまあいわゆるハイスコアゲームになりやすいというか、なんかねそういうスタイルのチームばっかなんですよね、ベスト4に上がってくるチームが。みんながみんな、横浜清風にしてもそうだし、もう見ててね、もう見てるだけで疲れちゃうぐらい激しいです。しかもそこで結局トコが全部勝ち切っちゃったりとかするんで、それに勝負強さまで加わってるのがトコって感じですよね。
そんな感じがする。北陸戦だったんですけどね、僕ちょっと見てたんですけど、トコ、と北陸はずっと前半から競ってるんですけど、勝負どころでトコがポンポンポンって入った6ゴール差が、最終的には残り1分でこう勝ちにつながったって感じの試合でしたね。もうずっと終始両方とも入れ合いしてるっていう感覚でしたけど、確かスコアが90何対80の後半だったと思いますけどね。
入れ合いっていうのは外角が打つのが早いってこと？それとも
チームとも外角でしたね、本当ドライブというより外角、もしくはインサイド、ディフェンダーのインサイドプレーっていう感じですね。で、北陸の方は留学生にちょっとボール集めてましたけど、
いや、なんかその
これ一つ言うと、あのディフェンスやってないわけじゃないのにハイスコアになっちゃうんですよ。っていうのは、まあ、ちょっと B リーグに例えると、ディフェンスやってても富樫のスピード止められないじゃないですか。あの横の動きが速くてズレを作られてスリー打たれちゃうみたいな、分かってて打たれちゃうみたいな、要はああいう能力の高い系がスタメンにうじゃうじゃいるもんだから、ディフェンスやっててついてってもそれでもそれをまた上から決めちゃうというか、さらにそこをスピード上回って決めちゃうみたいな、そういう選手がめちゃくちゃ多いんですね。
なるほど。ほ
な
その見た感じすげえランゲームするとかそういうんじゃないの？
いや、ランゲームなんですよね。もありましたし、もちろん
ランゲームなんやけど、
両チームとも、あの確かにねディフェンスはやってると思うんですけど、でもその上からジャンプ力でシュートを打てたりする選手もいますし、まあ能力もやっぱり高いんで、点の取り合いっていうかね、なんていうか、
でもそうですね、だから展開が早かろうがなんだろうが1対1の状況が作れたら全部いっちゃうって感じですね。あえて時間使うって行為がないんですよ。
なるほどなるほど。確かに見てて疲れそうやな。
まあでも東高もやっぱ強いと思いましたね、あの感覚から見たらね。
はい、
まあ北陸もやっぱ強いですけどね。まあ、そこにちょっと報徳学園入っていける力があるんじゃないかって思いますよね。そのスコア、その東海大諏訪の試合見てないですけど、
30点差とか言ったらな、
そうですよね、
すごいよな。
でカズカップの決勝が福岡第一と開志国際かどっかだったんですよね。それが39点に抑えてるんですよね、福岡第一は。それがすごいと思うんですよ、その失点の低さが。
そうやな、 あ、で開志国際は新潟県で開志国際に下った帝京長岡とかいるからね。
そうですよね。
39点で抑えるってすげえよな、ほんま。
すごいですよ。しかもメンバーを下げての39点って言ってますからね。だから誰が出てきてもやっぱりそれなりのディフェンスはもう変わらないってことですよ。
そういうことや、
そういう多分質の高い練習してきてるんですよね。
まあ、YouTube で見ましたけど、やっぱりその上の段階でのディフェンスで、もう勝って相手のターンオーバーを誘ってるシーンがまず多いのと、あとリバウンド、ディフェンスリバウンドをもうガードも含めてみんな行ってますね。でそっからがまた早い。
なるほど。
あっという間に点取ってきますよね、取るときは。
ちょっとだけ福岡第一の練習を見たこともあるんですけど、大概そのハーフのゲームでのハーフの5対5とか4対4での、ディフェンスの練習したら必ずそこにランをつけてるんですよね。だから最終的にはあのボールをカットしたりとかインターセプトしたら、そこから1往復半ぐらいのランが始まって、またあのセットして4対4とか3対3とかが始まるっていうケースが多いですね。
へ
ー、普通ならね、4対4やって、あ、取られたら、またちょっとディフェンス変わってとか、そういう感じでまたハーフで始まるじゃないですか。そこには必ずランを含めてるっていう練習がほとんどですね。
なるほど。
だもう3面とか4、5線とかそういったのもかなり走ってますし、毎日のそのフットワークの中での33秒っていう、練習あるんですけど、3往復を33秒で帰ってくると、でその次の33秒は、行きはダッシュなんだけど帰りは全部バックランで帰ってくると、で3種目目は行きはダッシュなんだけど、ハーフのところでバックランに変わって、っていうので3往復すると、で一番最後はバックランから始まるけども、ハーフのところで切れ替わってダッシュになって、またバックランからっていう形で3往復して33秒で帰ってくると、このサイクルが4本で1セットなんですよ。
詳しい。
でこれが5セット続くんで、すなわち20本やるってことです。でこれがどんな練習の時も、たとえ今日が練習ゲームであったとしても、最終的にはこれをやるって書いてました
よね。なるほど。
えぐないですかそれ。
いやすごい、お前のその情報がえぐいわ。
いや
なんでそんなことまで知ってんねん。何に書いとってんそれ。
これはね、誰だったかな、おばあくん、あ、古橋くんかなんかのコメントのところで、やっぱり福岡第一の練習はえぐいほど辛いと。だけどこんなに辛いことして優勝できなかったらほんまにバカらしいけど、優勝できたからあの練習はなんかありがたいですみたいな、そういうコメントを書いてて。
そうなんや。
あ、もうしかも本当にすぐアイシングしないと、もうすごいなんか疲労がたまるっていうぐらい、バケツになんか氷も全部用意されてるみたいですね。終わったらすぐもう冷やしていいよみたいな感じになってるみたいです。でもどんないかなる時もこの練習をやらない日はないっていうことです。相当多分ね、時間にしたらあの3列でやるみたいなんで、33秒33秒33秒のインターバルになるわけですよ。ということは5セットで、20本やると、およそ40分間ぐらいは多分走ってますよ。インターバルありますけどね。だからさ、インターバルっても33秒と33秒しか休めないわけだから、走ってる方の時間の方が長いですよ。
そうやな。
はい。鬼苦しいんじゃないですかこれ。
確かに。
でここまでの練習の大事さはターンだって言って書いてましたよね。
ああ、やっぱり
そう、ね。必ずダッシュしたら、5回ターンあるのかな。そのターンがスピードが緩むから、そのスピードを緩めないようにターンのところでキックして、よく言う水泳の壁を蹴ってターンするじゃないですか。ああいう感じで走っててもそこでスピードが緩まっちゃダメなんだっていうことです。 いかに難しいと思いますけどね。でもバスケットはもうストップアンドターンだから、うん、その練習は非常に効果的で大事だってい
う。
やってみたら相当辛いと思いますけどね。
いや絶対そうやろ、
うん、絶対嫌になりますよ。
うん、
じゃあ今度岸さんやってみてください。
できないよ。あのさ、
はいはい、
ちょっと2人に僕聞きたかったんだけど、
はい、
九州大会の結果が、
はい、
A と B に分かれてんねんか。
はいはいはい、
うん、A パートと B パートに分かれてて、で、まあ、全国見回してもこのブロック大会、近畿とか東海とかあのブロック大会で A、B2 つに分かれてるのは九州だけなのよ。
いやまあ関東もあったんすけど
ね。今年の関東はないよね。今年
はないですけど、
うんうんうん、
A ブロックと B ブロックに分かれてるのは関東は昔からありましたね。
昔からあった
の。昔はありました。今ないだけで。
今ないんや、
はい、
でそれは決勝争わないってこと？
争いません。
あ A の中で終わり、
B の中で。 A ともう B の、うん、チームの差はあるんで、B の方が弱い。
あそうなの。
はい、
3位から5位までのチームっていうのが B ブロック行って、1位2位が A ブロック行くみたいになってたんで。
ほうほうほうほうほうほう、ほんだら多分そうだよな。まあ九州の A の1位が福一、
はい、
2位が大堀、
はい、
3位延べ学、
はい、
で同じく3位が富城、
はいはいはい、
で B の1位がこれ何やったっけ、刑法、刑法、
あ刑法、長崎ね、
長崎
の刑法、はい、
うん、
はい、
からオロク、
はい、
郵政高校、郵政高校かな、
どこだ、沖縄すか、
大輔の発信の大輔の助に、はい、誠山下誠の誠、
は
あ、
はあ、はあ、
な
るほど。
なんていうの、
知らない人は
優勢、わかんない。で、もう一つが鹿児島商業、うん、なんでやっぱこれ見てるとそうやね、 A の方が強くて B がそのあと5から8って感じやね。
そうですね。
すいません、謎が解けました、ありがとうございます。
はい、でそこでもう福岡第一は大堀に20点差ぐらいで勝ってるんですよね。
すごいよね、今年の福一強いな。
強いですよね。でも言うても福岡の大堀も相当メンバー揃ってますからね。横地くんとかも全然残ってるわけで、
うんうんうんうん、
それよりもっともっと勝るんですよね。
この時にさ、アンダーはないの？
ないです。
ないのか。ほんならこう全力で新人はできるんだ。
そうなんですよ、両チームとも全力なんですよ。
なるほど、
まあ、怪我してたとかそういうのはちょっと別ですけど、
ね、うんうんうん、それはそうやな、はい、ちなみにこの時は怪我はどうやったの？
ないですね。
あーすげえな、それで20点か。大堀はちょっと頑張らなかんね。
僕でも大堀も見たんですよ、大東カップで、うん、今年大東カップに大堀呼ばれてた
んです
。うんうんうんうん、能力高い選手いっぱいいますよね。
うんうんうんうんうんうん、
それよりやっぱりね、福岡で大事なのがスピード、それから河村選手の突破力、
うん、
ああいったところはもう多分抑えられないんでしょうね。
ああそう、
うん、であとそのスティーブだったかな、うん、福岡第一の、
うん、
自分でリバウンド取ってからも走り出しが早いんですよ。
へ
え、体力もやっぱクソあるんで、まあそれはやってますからね、その33秒の3往復を毎日やってるわけですから。
そうやんな、
この辺の体力はもうピカイチですよ。それはもう普通の学校じゃまあ多分ね40分間走り負けするしかないですよね。
ああそう、うん、
でこれまた選手なんかを変えてきても質が落ちなければ、
うんうん、
まあさっき言った通り失点下げれますよね。
うんうんうんうん、
福岡第一の今年は強いと思いますけどね。
なるほど、ありがとうございます。
はい、
いろいろ勉強
しました。最多カップそんなところですかね、うんうんうん、そのチーム的にはね。
了解了解、
まあ、どこが勝つかっていうのはちょっと分かんないですけども、うんうん、
OK 次、
はい、
モンキチ次。
あ、B リーグ。
B リーグ、モンビー行こうぜ。
はい。つい攻防戦見に行ってきたんですよ。
おお。
先週末。
うんうんうんうん。
あの千葉対栃
木。うん。いいゲームだね。
そうです。今のところその公式、うん、あのオールジャパン抜いて、
うん、
その B リーグの公式戦の中では、
うん、
あのイーブンの段階で、
うんうんうん、
直接対決。だったんですね。
ほうほうほう。
うん。で、私が見に行ったのは土日のうちの日曜日、2試合目の方だったんですけど、
うん、
1試合目はですね、予想を覆すハイスコアになってしまいまして、
ほうほうほうほう。
これね、点の取り合いになるとね、栃木負けちゃうんですよね。
うんうんうん。
86-95。
86-95。うん。
正直言って95点取られたの今年初めてっていう。
ほうほうほうほうほうほう。
で基本ね、これ、まあ、富樫のスリーとかすごい入るんですよね。
うん。
うん。なんかあの、なんていうの、あの、クロスオーバーに右行ったり左行ったりっていうところで、あそこで、
うん、
この、相手を、バランスを崩すタイミングを狙って切り返してスリー打つっていうのが、まあ、得意技なんですけど、
うん、
もう、スリーポイントのラインから離れてるところから放り投げるような感じで打っても入っちゃうみたいな感じで。
うんうんうん。ちょっとだけ待ってな、キリー。
はい。
はいはい、
ごめん、めっちゃチリチリチリチリ言ってんねん。
マジっすか。
ああ、なんとかできないかい、それ。
なんとかできないんで、僕この辺でさよならっていいですか。
ああ、いいよいいよ。
じゃあまた
ちょっとすげえ、
See you next time。
はい、バイバーイ。
バイバーイ。
はいよ
あらら
あらら、なんとかできないらしい。
はい
はい。
で、
うん、
まあ、1試合目はそういう形で、
うん、
あの富樫選手に結構ボコボコにされるようなところもあるんですけど、
うんうんうんうん、
ただあとは、うん、あの前にもご紹介しましたようにマイケル・パーカー選手ですね、
うんうん
うん、彼がやはり、オフェンスでもディフェンスでもリバウンドめちゃくちゃ強い、
うん
うん、だから、まあ、リバウンド取って、
うん、
でガードにボールを渡して、
うん、
ガードがものすごい距離こう速攻行く、
うん、
でそこでアーリーでシュート打ったとしても、
うんうん、
その落ちたボールにはもうマイケル・パーカー選手追いついてリバウンド取りに来たりするんで、そこでまたセカンドチャンスみたいになったりするんですよね、
うんうん
うん、あとはあのシックスマンでいるダンカン選手っていう外国人選手も非常に得点能力が高くて、
うんうんうん
うん、だから3人の外国人選手でどの組み合わせで誰を出してても、
うん、
正直遜色ないというか、誰が引っ込んだからラッキーみたいなのがあまりないんですよね。
なるほど、
うん、だから誰が出てても強いっていう形に今なっちゃってて、
うんうんうんうん、
かなりちょっと無敵に近い状況にはなってるんですよ。
特にオフェンスは盤石な状態になってるんや、
うん、あとアキチェンバース選手なんかも、
うん、
あのディフェンスもいいってことで最近ずっとスタートになってて、
うんうんうん、
なんと小野龍馬選手が怪我から復帰してるにもかかわらず、
う
ん、
1
戦目はプレイタイムゼロ。
マジで、
うん、そのぐらい他の選手がやっぱりレベルが高くて、
うん、
チームが完成してきちゃってるんで、多分抜けてた選手が入りにくい流れになっちゃってるんだと思うんですよね。
なるほどなるほど。でもいい傾向やんね。
まあそれはある意味すごいことだとは
思うんですけど、すごいことよ。
うんうんうんうんうん、
その競争が起こるという意味ではいい傾向じゃないの。
そうですね、だから西村選手なんか今怪我で抜けちゃいましたから、
うんうんうんうん、
うん、まあそうは言っても強い、ちょっと前まではずっと出てたんで、まあ、乗り遅れたっていうのとは違うかもしれませんけどね。
うんうんうんうんうん、
だからやっぱ入りにくいのが小野選手だったりとか、
うんうんうん、
機械でそんなに実はタイムもらえてない田口選手とか、
うんうんうん、
あの辺のところは今結構実は入りにくい感じになっちゃってるんじゃないかなって気はしますね。
なるほどなるほど、
うん、
まあでもバスケット怪我つきものやしね。
まあそうですね、
怪我から復帰して今がそのスターメンが変わっててもまたその子が怪我するかもしれへんしね。
まあ本当そうですね。だからやっぱり水曜日やってまた土日っていうこの過密スケジュールっていうのが、
うんうんうん、
まあ、本当にいいのかどうかっていうと、
うん、
しかもここから先はもう外国人とかの入れ替えとかも、
うん、
外国人に関わらずですけど、うん、もう入れ替えできないので、まあここからいかに怪我せずうまくタイムシェアしてやっていけるかどうかですね、残りの試合。
そうね、
うんうんうん、で私 私が見に行ったのがその次の日、はい、
うん、
この日はもう、まあ、結論を言うとゲームとしてはブレックスの方の展開、う
ん、なるほど、
まあ、そのスコアで言うとなんですけどね、2対70でブレックスが勝ちましたけども
、ああそれでも2点差か、
うん、いやこれ本当にね、もう終始どっちが勝つか本当に分かんないまま、
うん、
あのずっと4ピリの最後の最後まで来たので、
うん、
もう本当にね見てて疲れる、
なるほど、
まあ本当にボールがデッドになるたびにため息ついてちゃうような、
うんうんうん、
もう本当に息つく間もないような試合だったんですけどね、めちゃめちゃ楽しかったですね。
2ピリはちょっと広げるんだね。
そうなんです、
うんうんうん、
広げるんですけど、うん、どんどん追いつかれてきて
みたいなところで、追いつかれてきてみたいなね、うんうんうん
うん、ただ最後の最後までリードはさせなかったので、
うん、
うん、でもだんだんだんだん縮まってきちゃった時はすごく嫌な気持ちになったんですけど、
うんうんうんうん、
ただこれブレックスの中でいま、うん、だにこれが起こると負けないっていうジンクスがあって、
ジンクス、うん、
これは渡辺選手ですね、
うんうんうん、
13番のこの選手が3ポイント3本以上を決めた試合っていうのは負けてないんですよ、
うん、
これ今のところそれ継続中なんですね。
おお、すげえ 100%?
うん、確かそのはずです。
すごいすごい。
でこれも私はファンの人たちからのツイートとかで知ったんですけど、
うん
うん、でやっぱり勝った試合見てると、
うん、
あてか負けた試合見てると渡辺選手が3ポイント3本も4本も5本も決めたのに負けてる試合ってないんですよ。
ないんや。ほうほうほう、
ないんです。
面白いねそれ、
うん、だからやっぱ負けてる試合っていうのは、うん、ブレックスのディフェンスが崩壊してしまった試合か、
うん、
もしくは、うん、そのいつもの攻撃パターン、要は渡辺選手がスリーポイントを普通に打たせてもらえない相手のディフェンスが良、うん、まあ、かった試合、
うん
うん、勝てない時ってのは逆にそういう時っていうね、
うんうんうんうん、
感じなんですけど、
うん、
で残り本当に 4,5 分残してる段階だったかな、
うん
うん、まあ、でも本当にまだ最後の最後までこのスコア見てると分からないようなゲームだったわけですけど、
うん、
まだ試合時間がそこちょっと残ってる段階で渡辺選手が3本目のスリーを決めたので、
うん
うん、よっしゃこれはいけるっていう。
なるほどね、うんうんうん、やっぱ3本目決めたら湧くわけ。なんか渡
辺選手、まあ、湧いてましたけど ね、まあ、ただ見に来てる人がどのぐらいそのことを知ってるかどうかは、
うんうん
うん、やった3本目だうわーっていう風になったわけではなかった
んで。あーなるほど、まあ、それぐらい緊張感のあるゲームやったってことね。
でもね、コアのファンの人は多分気づいてるはず。
気づいてるんや。3つ目入ったぞっつって。
でやっぱりね、みんな数えてますね。
面白いな。チームの
選手のファールの数とか数えてますからね。
お
ピッてファールになった瞬間、やだ、ないだり3つ目じゃんとか言って、
コア
の人たちとかやっぱ喋ったりしてますからね。ロバちゃん同士とかで。だからだいぶやっぱりこうファンのね、目も超えてきてるし。
そうやね。
うん、私もファンの人からそれ聞いて、うん、気づくなんていうことなんかもあるくらい、
うん、
皆さんすごく注意深く見てらっしゃいますよね。ただとにかくもう体と体のぶつかり合い、うん、ディフェンスの圧力、うん、もうそういったもの全て見ても、
うん、
もう本当に今年見てきた全試合の中で一番すごい試合だったんで、
うん、
まあ本当に終わりの瞬間だけは開けなかったですけどね、
うんうんうん、
けどそこまでもう残り本当に5秒ぐらいまでの間っていうのは、
うん、
もう本当に他の B リーグ同士の試合と比較してももう全然カテゴリーが違うんじゃないかってぐらい違います、
ね、うーん、
それこそこの試合見た後とかに、
うん、
残留争いの方のチームの同士の試合とかね、
うん、
見ちゃった日には、
うん、
あまりのこうディフェンスのやってるやってないのさ、まあ、やってるやってないっていうのは圧力の差というべきなのか、
うん、
もうリバウンドとかもこう何回飛び込んで、
うん、
どんだけ空中で体ぶつかり合ってんだっていう、
うん、
特に私もエンドからその日は見てたので、
うん、
もう特にそれがよく見えましてね。
いやーいいゲーム見てんな。なるほど。
でも直接対決はこれで終わりなので、
うんうん
うん、あとはもう CS で当たるだけなんですけど、
うんうんうん、
今のところ3勝3敗なんですかね確か。
うーん、今のところね、うん、どうだったっけな、ちょっと待ってくださいよ。 よいしょ、これは見と
く、中で見れます、ね、3勝3敗か4勝4敗かどっちかのはずなんですよ。
よいしょよいしょよいしょ、あーなんか見れそうで見れないな。ごめんなさい、ちょっと見れない。
まあ、順調にいけば、まあ、CS の準決勝で千葉と栃木が当たるという形になりそうなんですよね。ここで最後の勝負、まあ、本当はファイナルで当たってほしいですけど、まあ、組み合わせ上ちょっとそうもいかなそうなので、
なるほど、
このままいくと、まあ栃木が残りの試合全敗して、アルバルクが残りの試合全勝すれば順位が入れ替わってトーナメントの位置が変わるってこともあるんでしょうけど、まあまずそうはならないでしょうから。
そうな、なるほど、
はい。でやっぱり千葉の、そのホームコートの船橋アリーナですね、まあ、B リーグになる前には何回か行ったことあったんですけど、今回 B リーグになってから船橋アリーナ の, その千葉のホームとして行くのは初で、千葉のポートアリーナっていうところはね、代表の試合があるってことに行ったりしたことあったんですけど、だから久々の千葉のホームコート、ここまで人気強さともに身につけてからの千葉のホームコートを見たときにこの すごさがすごい伝わって
きました。
やっぱりこうお客さんへの見せ方というかね、まあ、その試合前のいろんな、
エンターテインメントやね、
イベント的な部分というかですね、まあ、映像とかも含めてですけど、やっぱものすごくて完成度が高いというか、
もうこれは B リーグ1位かな、
その
会場の雰囲気
を
作り出す力というか、
まあ、ちょっとこれ好き好みに分かれるんで、まあ、ブレックスの方はどっちかっていうと観客参加型で、お客さんたちが声を出して一体感を作って盛り上がるっていう、そういう雰囲気の会場なんですよね。
なるほど。
で千葉の方は、まあ、音楽とかそういったものも含めて駆使して、会場をエンターテインメント的な形でこう盛り上げるっていう形なんで、だから本当に初めての人が来たら千葉の方がすごいと思っちゃうかもしれないですね。
なるほどなるほど。
映像とかそういうのもすごかったですし、で千葉って千葉ジェッツなんで、その要は空港、成田空港があるってところからこう、飛行機の方をこうやってるんだと思うんですけど、例えばチアのダンスなんかも、まあ、おしゃれだなと思ったのは、なんていうんだっけ、トランク、あの旅行の、旅行というか、あのいわゆる客室乗務員 の, あの女性の方がね、よくあのガラガラガラって、あれを持ってきながらのダンスとかあるんですよね。
お
ちゃんとそういうコスチューム着て、
とか、
もうすごいそういうところのこだわりなんかもあるし、まあ、席の名前もコックピット席とかね。ただこれ会場によって名前が違うから、このチケットはなんでどの辺の席なんだろうって分かりにくいっていうデメリットもあるんですけどね。まあ、会場ごとに工夫してますよね。
例えば、
あと横浜なんかは、あのジャンプボールの瞬間、あの海賊船なんで、あの船がボー
ッと、おーそうなんや、
はい、
B コールか、そんなんしてんや。
そうなんですよね。まあそういうところとか、まあ、やっぱり、まあ、自分の好きなチームの、ね、ホームの試合っていうのが一番こう盛り上がれていいっていうのはあるんでしょうけど、やっぱり時々違ったチーム の, そのホームとか行くと、まあ嫌でもこう比べるので、どこと比べるとどっちがどうとかね、比べてみるのも面白いなとは思いますね。
なるほど、確かに。
まあ、あとはまあ残留争いとか、あとはワイルドカードとか、またちょっと西地区の2位争いっていうのがちょっと今激しくなってきてるんでね、まあ、京都ハンナリーズと名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、どっちが2位に入って DS を決めるかというのが今すごい争いになってるんですけど、
本当やね。京都が29勝24敗、
はい、
で名古屋が28勝25敗、
で実は首位のキングスにもちょっと迫ってきてる感じですよね。
そうか、キングスが34勝19敗、
まあ、ちょっとここ引 繰り返せないかな。
うん、これはちょっと開いてはいるけど、確かにモンキチューみたいに京都と名古屋ダイヤモンドドルフィンズは結構近いよねこれ。
うん、でこの京都なんですけど、うん、まあその CS にこだわるあまりですね、
うん、
まあ実はこれ前々からよく言われてる話なんですけど、外国人選手の使い方がちょっと荒いというかですね、
うんうんうん、
まあ外国人選手にマブンガっていうあのトリプルダブルをもう7回だか8回やってる選手がいて、
うん、
それマブンガとあとサイモンっていう、うん、まあ、韓国かなんかの MVP だったかなんか、
うんうんうん、
韓国リーグの、まあ、なんか MVP だったような選手なんですけどね、やっぱゴールした強いセンターなんですけど、
うん、
この2人の外国人を毎試合毎試合38分とか、
ほほほ
10分フルとかで使いまくってるんですよ、
うん、なるほど、
はい、まあ、そのおかげで本当に日本人選手の得点は全員の得点足しても20点いかないぐらい、
そう、
そこにはほぼ2人の外人で取ってるみたいな、もうそういうスタンスになっちゃってるんですね。
なるほど、
うんうん、でこれが前提としてですね、
うん、
この前の名古屋との試合、前節かなんかが名古屋との試合だったんだっけな、
うん、
で1試合目は京都が勝ったんです、
うん、
で、うん、その後に実はその試合で、
うん、
そのタイモン選手が、
うん、
なんか右手がもう何らかの形で腫れちゃって、
うん、
もうシュート打てないぐらい腫れちゃってて、正直試合出れんだろうっていう状況だったらしいんですけども、
うんうんうん、
あの実はその浜口ヘッドコーチ、うん、浜口炎さんっていう方ですね、ヘッドコーチなんですけど、
うん、
今ここで勝っておかないとっていうところの前提を話した上で、
うん、
サイモン選手に対して、うん、まあ明日いけるかっていう話をしたら、
うん、
あの左手だけでも頑張って出るって言って試合に出たらしいんですよね、
うん、うーん、結果どうだった？
負けたんです、で京都は、
うんうんうんうん、
でただその得失点差も影響するからということで、
うん
うん、もしサイモン選手が出てなかったらもっと点差が離れてるかもしれないっていうようなねことを言いたかったのかもしれないですけど、
うん、なるほどなるほど、
だから京都って日本人選手が、
うん、
日本人選手のセンターの選手でいい選手結構いるのに、
うん、
全然試合出れないんですよ、だから
なるほど、そんなことが起こってんのか、
だから私はあの筑波大学にいたあのすごい中止だった玉木選手、
うんうんうんうん、
あの選手も今ハンガリーズにいるのと、
うんうんうん、
あともう一人ね東海大のセンターだった選手がいるんですよ、
うん
うん、あれ名前がなんだっけな、今見れます、ね、京都のメンバー、
うん、見れるよ、
はい、名前が出てこない、
どこですか、大学、
京都東海大のセンター、東海大から来たセンターです、
東海大のセンターと、ちょっと待ってよ、
ちょっと珍しい名字の京都のセンター、40何番だったっけな、
あ40何番
違いましたっけ、
10番じゃなくて、
10番誰ですか、
鶴田、
あ違います、あ鶴田選手も新人で入ってきたセンターで、この選手もすごくいいです、それよりもう何年か前からいるセンターです、
あ頓宮か、
あそう頓宮ですね、はい、
うんうんうん、
頓宮選手なんかはもう全然試合出れないんですよね、でこういう選手を使うよりもよっぽど 左手しか使えなくても、
うん、
サイモン使った方がいいっていう判断なんですよね、それは別に監督の判断だから別に好き好きで、
うん、
別にそれを見つけることではないんですけども、
うんうんうん
うん、で京都ハンガリーズ自体が、うん、そのなんかツイッターかなんかでですね、
うん、
なんかニュースに出てたある記事を自分たちでリツイートしてたんですけど、
うん、
その記事がその浜口先生、あのヘッドコーチが、
うん、
その怪我をしてるサイモン選手に、
うん、
いけるかって質問をしたら、いけるって言ったから試合に出たっていう、だから出てるんだみたいなことを、
なるほど、
まあ、要はこうアピールするような記事がこうツイートしてたんですけども、
うんうんうんうん、
でもプロの選手、いつ切られるかもわからない選手からしてみれば、
うん、
本当は怪我して休みたくても、
うん、
ヘッドコーチでそんな風に言われたら、うんって言うしかないだろうみたいな話で、
そうやな、
だからその辺のところを美談にすること自体がそもそもどうなんだみたいなことで、
うん、
実は今結構波紋を呼んでるんですよね、
なるほど、
うんうん、まあ高校生とか大学生なんかもね、
うん、
まあ、今が何年生なのかってことによってまたそこの判断変わるのかもしれないですけどね、
うん、
4年生で最後だったら出るってやっぱ言ってるだろうし、
うん
う
ん、
1年生か2年生だったら、
うん、
もう今年1年棒に振ってでも今ここで無理をするなと、
うん、
いうような する場合もあるでしょうけど。
そうね、でももうヘッドコーチに言われるとやっぱりちょっと断りにくいよね。
まあそれも別に我々に言われる筋合いなんか向こうにはないんですけどね、
うんうんうん、
まあ、ただでさえリーグのこの日程、
うん、
水土日ってある中で、
うん、
毎試合38分とか40分とか出して、
うん、
その上で怪我しても使う、
うんうんうん
うん、それでさらにもう一人いい外人が来年取れるとかなっちゃったらその人切っちゃうかもしれないみたいなね、
うんうんうんうん、
まあ、それがプロの世界だといえばプロの世界なんですけど、
うん、
まあ、日本人ってのはやっぱりどうしても情に弱い多分国民だと思うので、
うん、
そういうところ、
うんうん、
あまりこうなんて言うんでしょうね、こうさっぱりいけないところが、
うん、
ドライにいけないところがあるから、
うんうんうん
うん、なんだそれやつって随分怒ってる方が多いみたいですね。だから外国人を同時に、
うん、
あの2人ずっと出せるこのルール作りがこういう状況を招いてるんじゃないかっていう、余計外国人に頼ってしまうバスケになっちゃってるじゃんっていう、
うんうんうん、
チームによるんですけどね、
うんうん、
でもいい日本人が取れなかったチームは、
うん、
もう外国人でなんとかするしかない、
うん
うん、そうだ、日本人選手が活躍してるチームもちろんあるんですけどね、秋田とかみたいに、
うんうんうん、
ですけどっていうところで、
うん、
また来年また外国人選手2人使えるのは、うん、もう2ピリと4ピリだけにしてっていうようなね、もともとルールに戻した方がいいんじゃないかとか、
うんうんうん、
もう外国人選手が2人ベンチで入るのは OK だけども、
うん、
コートインは常に1にした方がいいんじゃないかとかね、
うんうんうん、
結局日本のバスケのレベル上げるためとは言って全然上がってないじゃんみたいな話になっていて、うんうんうん、この辺ってでも何年かやってみないとわからないもんなのか、もう1年見りゃわかるっていうものなのか、どうなんでしょうね。
そうやね、やっぱり何年かやってみりゃわからんのちゃう。ほんでやっぱセンターとかってその重量級のポジションが、はい、今の日本の現状では絶対世界に通用しないと思ってて、俺は。
いや、私もそう思いますね。センターはやっぱりうまくその帰化選手とかうまく、まあ、利用してっていうのはあれですけど、
そう、絶対それいるし、そこを世界に対峙しようと思うんやったら、うん、やっぱり外国人センターっていうのはもうずっとフルタイムで、ずっとでやっと日本のバスケットが世界から見ても、
うん、
フィジカルコンタクトに耐えれるようになるんじゃないのって思ったり、僕はする派ですけどね。
これね、完全にクロート意見なんですよね、
うん、あ、そう、
うん、だから私なんだっけ、前に、
うん、
以前参加したあのなんだっけな、その B リーグ開幕前 の、
うん、
あのイベントに参加した時にですね、
うんうん、
あの芸人のバスケ好き芸人の人たちも来るあのイベントに参加した時に、
うん、
あのキリンの田村さんが、
うん、
これオンザコート2どう思いますか、賛成派ですか反対派ですかって時に、
うん、
私は賛成派だったので手を挙げたらすごい少なくて、
うそ
ー、でちなみになんでですかって私にマイク振られたんで、
うん
うん、あの活性化につながるっていう話をねしたんですけど、
うんうんうんうん、
ほとんどの人たちが、
うん、
日本人選手がそれぞれ出れなくなるから、
うん、
日本人の選手が育たないからマイナスだっていう意見を取ってるみたいなんですよ。
うーん、逆やー、逆逆逆
だ、結局今の代表見てれば、
うん、
センターはやっぱファジカスみたいな選手に頼るしかないわけで、
そういうことやね、モン吉。うーん、
だやっぱりまだまだ少数派なんですよね。
あ、そうなんや。
だ実際にもうそうやって指導もしてたりとか、
うん、
もう目の当たりにしてそういった経験をなんかもう次元の違う人間をうまくこう使ってセンターを賄うしかないっていう、自分がセンターやって世界との壁を感じたとか、
うんうんうん、
そういう人じゃないと、うん、なかなかここは分からない世界なのかもしれないですね。
うん、
うん、でもその意見が絶対正しいわけでもないでしょうけど。
そうやねんけどな。まあ、
いや、私も最初は日本人選手が育たないって思いましたけど、でも全部がルールをそうしちゃうと結局日本人選手にまた日本人選手がつくことになるし、
そうやね。
いや、結局だから同じなんですよね。外国人選手を2にしちゃったら外国人選手に外国人選手がつくと、だからそれはどちらも一緒、
うん
うん、だったらもう本当にね、 ガードフォワードでとにかく世界トップクラスを目指すっていうバスケをしていくことによって、
うんうんうん、
なんとかなるんじゃないかなっていうような。
そうね。でちょっとこれは逆説的な意見になるんやけど、
はい、
逆にそのライト級の、
はい、
選手はもう結構すでに世界に対峙できるようになってきてんじゃないかなと思ったりもするわけです。
だそういう意味では、
うん、
あのバーンズ選手とか、
うん、
あと B リーグ元年とかにいたギャレット選手とか、
あギャレット選手とかね懐かしい、うん、
そうですね、例えばああいうもうちょっとこうガードやフォワードできるような、
うん、
外国人選手なんかをもっとこう使うチームっていうのが出てきてくれないと、
そうやね、
ちょっと面白みに欠けるんですよね。
うんうんうんうん、
で私がブリックスの試合見に行った時なんかは、
うん、
まあ、これはたまたまあれだよポジションの関係なのかもしれないですけど、
うん、
そのティバの控えにいるダンカン選手っていうのが、
うん、
ちょっとねフォワードの選手なんですよね。
ほうほうほうほう、
センターじゃなくて、
うん、
だからブレックスの遠藤選手がついたりするんですよ。
ほうほうほうほう、
で遠藤選手とかもたまに押し込まれたりもするんですけど結構渡り合ったりとかしてて、
うんうんうんうん、
すごく迫力あって面白かったんですよね。
うん、そうやねんな。だからその外国人選手を取ってくるときにやっぱりこう、はい、うん、チームの特性というよりも、うん、日本バスケの特性なのかもしれないけど、やっぱ手が薄くなるのはセンターよね、
うん、
人材不足なのはセンターがやっぱ人材不足で、仮にそこをフォワードとかシューティングガードとか取ってきても結構そのメリットが感じられないぐらい日本のバスケットはそこは豊富なんじゃないのって思うねんな。人材はある程度対峙できるでしょうって思うねんけど、もっとセンターにおいてはちょっと対峙できないよね。
そうですね、だから
しっかりは
試合見に行ってても、
うん、
結局なんて言うんだろうな、例えばブレックスなんかはライアン・ロシター選手とそのジェフ・ギブス選手を2人同時に出したりしてるんですけど、
うん、
どっちかの選手を引っ込めると竹内康介選手が入ってくるんですよ、
うんうんうん、
そうすると相手チームも外国人選手1人休ませて日本人ビッグマンも入れて、
うん、
やっぱり日本人ビッグマン同士で対決させようとしちゃうんですよね、
うんうんうん、
だからそこをあえてメリットデメリット両方ともちょっと賭けにはなるかもしれないですけど、
うんうん、
竹内選手みたいなああいう日本人ビッグマンがいるチームだったら、
うん、
やっぱあえてフォワードの外国人選手やっぱ取ってもらって、
うん、
そこで日本人選手相手に1対1を仕掛けさせて点を取りに行くっていうようなね、
うん
うん、そういう風にやるチームっていうのが出てきてくれるといいなと思っていて、
うん、そうやな。
去年ブレックスはそれやってたんですけどね、
うんうんうんうん、
あのオズマン選手がでもフォワードだったので、
うん
うん、ライアン・ロシター選手がそのインサイドやって、うん、オズマン選手がアイソレーションからの1対1を仕掛けるっていうプレーがかなり多くて、
うんうんうん
うん、まあ、結果としていい結果には終わらなかったんですけどね。
うーん、
だけどあれはあれで結構相手チームにとっては非常に嫌な感じになってただろうし、他にももう1チーム2チームぐらいはこういうチーム出てきてくれた方が面白いのになと思いましたね、
うんうんうん、なるほど。
アルバルクなんかもね、B リーグの最初の年の時は、
うん、
竹内ジョージ選手がもう一人の外国人選手の役割を果たしてくれることで、
うん、
ガードのギャレット選手入れてもね、
うん、
こうチームとして機能したっていうような、
なるほどね、
うん、そういうのもありましたんで、
今ギャレット選手何してんの？
トルコのリーグにいるって話聞きましたけどね。
トルコか、
はい、
へえ、あんなとこに、
でもそれも去年の話だったかもしれないんで、
うんうんうん、
こっちはちょっとわからないんですけど、違う髪型になってたんでちょっと一瞬わかんなかったです、ドレッドヘアじゃなかったです。
そうね、髪型でわからないようなもんな。さっきちょっと頓宮選手の話だったけど、
はい、
頓宮選手はねよくあの東山高校時代に僕まあ、見たことありまして、
はい、
うん、あの東山の大沢監督によく怒られてね、
うん、
うん、おとなしそうな感じやったけど、今さっき頓宮選手の写真見るとだいぶ攻めた髪型してますよね。
そうですね、
うん、 全然分からへん。でもよーく見たらあの日の頓宮選手の顔が分かりますけど、
まあ、頓宮選手東海大の時もだいぶ活躍していて、
うん、
要はあのベントラメ選手と同じ代だったのかな。
ああそうか。
で、本当はその代は正センターは、うん、今ブレックスにいる橋本選手だったんですけど、
うんうんうん、
割と怪我で抜けることが多かったんですね、
うんうんうん、
だから正センターを頓宮選手がずっと務めてて、
うん、
で橋本選手が復帰してからも、うん、橋本選手割とスリー打つことも多いんで、
うん、
だからまあ一緒に試合出たりとかして共存することもね、うん、ちょっとできたのかもしれないですが。
おー、そうなんや。
この中で頓宮選手はもうインサイドゴリゴリいくセンターだったんで、
うんうんうん、
やっぱり日本人には少ないゴリゴリセンター的な感じで、
ほうほうほうほう、
ただ入ったチームがね、
うん、
外国人にしか使わないチームだったんで、あれはちょっともったいないですね。
今も
完全に活躍する場を、うん、あれはもう
奪われてる、
奪われちゃってて、
うんうん、
下手になってるんじゃないかと思いますよ、大学生の時より
も。そうなんや、それは残念やな。
だってプレイングタイム減るとやっぱ感覚も鈍るし、
うん、うんうん、確かに
変な力も入るし、
うんうんうん、
なんかね、堂々となんていうの、自信持ってプレーできなくなっちゃいますよね。
そう
ね、
大
事なんだって逆に思っちゃうから、
うんうんうん、
だから移籍した方がいいですよね。
そうやな、
でもこの京都だけにっていうのはあるのかもしれないけど、
うんうんうん、
B2 行ってでももっと試合出た方がいいんちゃうかって感じしますからね。玉木選手にそれに鶴田選手、日本人ビッグマン何人使って何人手に入れてんだっていうのと、
うん、
しかも全く使わんっていう。鶴田選手も背後あたりからのシュートとかめちゃくちゃ入りますしね、アグレッシブであの身長であの体型動けたらすごいですよ。
も
ったいない。あんな他の試合チームだったらスタメンかなんかで、ね、出てもいいんじゃないかと思うし、名古屋の張本選手だって10分から15分ぐらいしか試合出れないですからね、
まあ、
移動とはいえ、で出てきて決めるシュートは3ポイントだけとか、
うんうん、
前はもうなんかディフェンスでこうなんていうのかな、自分のチームのターンオーバーだったとしても、うん、張本選手が後ろから全速力で追っかけていって、うん、相手のランシュを後ろからバチーンっていうね、うん、ブロックしちゃうのが、
うん、
まあ見ててすごくアグレッシブでかっこいいプレイヤーだったんですけど、最近はなんか中の勝負とかもあんまりしないし、ことばっかりになっちゃってて、なんか面白くないですけど、
うん、
もっとねパワフルなプレイヤーでいいはずの選手なんで、
うん、
まあ監督のシステムとかしょうがないですけど、だってちょっとその選手の使い方でもしそのうちの一人が本当に試合出れなくなっちゃったら京都終わります。実際京都前半は良くなかったんですよ。でその一つの要因としては、マズンガ選手が怪我で出れてなかったっていう、でサイモン選手が一人それをまた担ってたわけですよね。
マブンガってあの丸坊主の選手、
はい、
つるんとしてる
選手、そうですよ、そんなに太めじゃない、
あーあの選手か、
スリーもいっちゃうし、
うん、
何でもやっちゃう、ワブンガ選手がボール運んでてそのまま1対1して先手取るなんて結構ありますからね。そういうチームも中には出てくるのかなっていうところなんですけどね、こんだけチームありゃ、
なるほどなるほど、
まあ、そういった点もちょっとね注目してみていただけたらなと思います。
なるほど、これからもちょっと注目してみていきたいと思います。
はい、
何外国人の選手が考え
るのか、確実に今年のこのルールに変わって、
うん、
全チーム外国人選手のプレーターが増えてますけどね。
そうですね、了解でございます、ありがとう、はい、今日はこのとこかね、
はい、
今日は1時間9分でございます。なかなかロングダウンで3人の収録久しぶりやったね。
そうですね、
キルも明日今頃これを聞いてるかもしれません。
はい、
はい、 さて皆さんも353回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
キリトモンキチでした。
あ、そうか、キリトモンキチでした。 See you next time. バイバーイ。
バイバーイ。